こんばんは、マリです。7月3日月曜日の、日付変わりまして、0時30分に収録しております。今日もギフトをいただきましてですね、楽しいたけと、日替わりギフトで合格おめでとうをいただきました。ありがとうございます。合格おめでとうって嬉しいですね。 あれですよね、多分愛の悲しみの話に対してですよね。本当にね、遠くから連想してギフトを送ってくださるのがうまいんですよ、この日替わりギフトくださる方。ありがとうございます。きちんと思いは届いております。 今日がですね、ちょっと盛りだくさんなのでサクサク話していこうと思うんですけど、12分に収まるかどうかあれなんですけど、頑張って喋ります。昨日というか7月2日日曜日は仕事お休みでしたので朝練を入れてましてですね、私朝練の場所を2箇所今使い分けしてるんですよね。その3年前からずっとお世話になってるバイオリン工房と、最近見つけた市民文化ホール、コンサートとかやったりするようなその市の施設の練習室を安く借りれることが分かりまして、で、そっちの方が近いんですよね。で、安い という、いいこと尽くしで、なので電車移動とか関係なくて、で、そこが空いてる日、やっぱりコンサートとかイベントがある日はダメなんですけど、他に予約がない時とかはその市民文化ホールを使うことにしてまして、今日はですね、そこで3時間練習してきました。なぜ3時間かというと、もう3時間パックみたいになってまして、その9時から12時まででいくらで、13時から17時まででいくらみたいな、もうその時間マックスで使おうが使うまいが定額料金みたいな感じになってまして、で、使えるんだったら使わないと損じゃないですか。 なのでがっつり3時間練習してきまして、で、いい汗かいたなと思ってたんですよ。今日めちゃくちゃ暑かったんですよね、大阪。32度まで上がる日ですごい暑くてですね、朝練が終わった後ちょっとだいぶ汗をかいてたので着替えましてですね、で、午後からはコンサートに行ってきました。私の家から10分ぐらい歩いたところにあるカフェ、駅前のカフェがあるんですけど、そこでカフェタイムコンサートっていうのが開かれてましてですね。で、この情報はツイッターで知ったんですよ。ツイッターをふと眺めていたら、その自分が住んでる市でコンサートがありますっていう告知を見つけて、あ、これ近いし空いてるわと思って、そのスケジュールが空いてるから行けるわと思って申し込みをしましたらですね、なんと私の2年間お付き合いのあるツイッターのフォロワーさんも、東京というか関東方面にお住まいの方なんですけどね、わざわざその同じコンサートに関東から参戦されるということで、いや、これ実は嬉しかったんですよね。そのツイッターのコメントだったり DM でやり取りはしてるんですけど、で、ラジオとかも喋られてて、で、スペースでも喋ったことがあるので声もわかると。で、なんとなく人柄は知ってるんですけど、ずっと会ったことがなくて、機会があったらお会いしたいですねとかって言ってたらですね、今日のコンサートで会えることになりまして、本当にイメージ通りでしたね。声もそのまんまだったんですけど、その人柄というか、人の良さみたいな 優しいんですよ。そのちょっとこう場を明るくする、冗談めいたこともたまに言いつつ、ムードメーカーみたいな感じで、もうね、すごい楽しかったですね、一緒にいて。本当に 楽しくて、いい空間でした。いい時間でした。で、そのコンサートの奏者さんの方、バイオリン2人とビオラお一人とチェロお一人の4人構成で、でそのバイオリンの方のお一人をもともとツイッターでお見かけしていて、でフォローもさせていただいてて、で、存在は知ってたんですけれども、なかなかちょっとコンサート今まで開かれていたところの場所が遠くてですね、車じゃないとちょっと行きづらいなみたいなところが多くて行けてなかったんですけれども、今日の場所は駅前っていうことで私も行きやすくて、で初めてお会いできたんですよね。なので今まで知ってた方、ツイッターのフォロワーさんで今日2人初めてお会いできて、これは本当に記念日ですよね。もう本当にありがとうございます。本当に今日楽しかったんですよ。でもう私の失敗をですねちょっと実際に会ってた時はちょっと事情があって言えなかったので、もうここで暴露しちゃおうと思うんですけど、実はその関東から来られてたツイッターの方、フォロワーの方にですね、東京のお土産をもらったんですよ。パンダサブレ、パンダの顔のサブレいただいたんですよね。でこれをいただいた時に私、あ、しまったって気づいたんですよ。実はね、私も今日初めてお会いするお二人に、お土産っていうほどじゃないんですけど、その私が贈答用というか何か人に贈り物をするときに、ここのお菓子そんなにかしこばってなくて、でも美味しくて喜ばれるっていうお店を知ってて、で、あそこのクッキーをお渡ししようと思ってクッキー買ってたんですよ。で見事家に忘れてしまってですね、この後話そうと思うんですけど、私チェロの体験レッスンにそのコンサートの後行ってましてですね、でチェロケース暑い中背負って行ってたんですよね。日がささしてチェロケース背負って向かってたんですけど、もうそれはそれは見事にお土産のクッキー家に忘れましてですね、でああと思って、で言い訳しようかなと思ったんですよね。実はお土産買ってたんですけど忘れましたって本当のこと言おうかなと思ったんですけど、物がないので本当に言い訳してるみたいに聞こえちゃうかもしれないじゃないですか。その買ってないけどお土産をもらっちゃったから、いや実は私もあるんですよみたいな、そのずるい感じになっても嫌だなと思ってもちょっと言えなくてですね、実は買ってましたっていうのをここで暴露します本当ごめんなさい。また好き会がちょっともうなさそうなので私自分でいただこうと思います私のお腹に入りますでその初めてお会いした2人と別れましてですね、夜の時間帯、夕方6時半からだったんですけど、前にちょっと話してましたチェロの体験レッスンも今日実は行ってきました。でこれがですね、いやもうめちゃくちゃ良くて良かったんですよ。結論で言うと、もうどこから話していいかわからないんですけど、もうとりあえず初めて行く場所なので電車の時間教えてくださいと、その駅の到着時間教えてもらったら駅まで迎えに行きますって言ってくれて、いやなんて親切な先生だと思って、いやそれはそれで道を覚えれるのでありがたいなと思って、そこも好印象だったんですよ。で実際行ってみて鈴木の教本、鈴木チェロ教本1巻2巻とあとウェルナーっていうそのチェロの人はみんな一度は通ってるっていうもうすごい人気の 教本と両方持っていて、で、話を聞いてみたら、そのチェロの先生は鈴木をメインでされてるっていうことだったので、あ、じゃあ鈴木でお願いしますって言って、で、今私が悩んでいたハーフポジション、C とか Mi のフラットが出てくる半音のところの指の置き方とかが疑問だったので、まずはそこを教えてもらいながら、滝廉太郎さんの口上の月ですかね、合ってる？口上の月 合ってるかな を練習で弾きましてですね、で、その後に一巻に戻って、キラキラ星変奏曲とかもちょっとやったりして、で、目から鱗だったのが、前の先生の時はダメと言われていたことが全然ダメじゃないんですよ。こんなことあるっていうぐらい、あ、もうそれは、確かにそうなんですけど、もっとこう自由でいいですっていう感じの、例えばですけど、その指の形、1、2、3、4、4本の指を置くときに、基本の形みたいなのがあるんですよね。で、ハーフポジションに移るときに、その残り3本の指を動かさずに、1の指だけ伸ばしてたっていうのを、あ、もうそんな指の形崩していいですとか、左肘は違う、右肘はもっと自由に動かしていいとか、もう、もっと音色重視で弾きやすい方を選んでいいんですよっていう感じで言ってくださって、いや、ほんとめちゃくちゃ好印象でした。